ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、美しい環境の日本を作りたいということの2回目ですけども、やはり太陽光関係ですね。風力発電のことをお話します。ですね、まあ非常にこう、レベルが低いのか、みんながお金を欲しくて言わないのかっていうのはこれ難しいんですけど、太陽光パネルを使って太陽の光を受けて電気に変換する。これも太陽光発電って言いますけどね。風力発電も全く同じですね。風力発電は太陽の光で空気にムラができるんです。エネルギーのムラがですね。まあ気圧って言ってもいいんですけど、まあいろいろムラができるんです。そのムラのところのこう平均化しようとして風が流れるんですね。それを利用することなんで、これも太陽光の、太陽のエネルギーの利用です。それから、前回お話しましたけども、水力発電ですね。これはまあ、太陽の光が海水面から水を蒸発させて、それが上空冷たいですからね。こう移動してるうちに雲になりまして。雲ってのはなかなか面白いもんです、あれ。あれ水の塊なんですけど、落ちてこないっていうね。まあこれはストックス半径とかそういう問題がありまして、物理的にはよくわかっていることなんですが、それがこう山にぶつかりますと、そこ上昇気流になって、そこで雨になり、その雨がずっと川を降りてくるわけですね。だこれも太陽のエネルギーが、光のエネルギーが、まあポテンシャルエネルギーって言うんですけど、まあそれはどうでもいいんですが、まあ、ポテンシャルエネルギーに変わって、それが川を流れると、その落差を使って、そこから電気を取り出すということになりますので、まあこれも太陽のエネルギーの利用なんですね。まあそういう意味では、時間的に長いことを考えればですね、石油、石炭、天然ガス全部太陽のエネルギーですね。太陽のエネルギーで昔植物が生えて、そして植物が倒れた時に偶然に酸素に触れない状態になりますと石炭になります。太陽の光で動物ができて、で、動物が死んでも酸素と触れないようなところだと、これは石油になりますね。で、それがまた別の形になりますと、天然ガスになります。で、もちろん、こういったものの中でも特殊なものはね、そうじゃないものもありますが、まあ、大半は、太陽の光の蓄積、これは蓄積型ですね。だから、まあ、月給型と貯金型があるわけですね。太陽の今の光を利用して、やるのが、太陽光発電だったり、風力発電だったり、それから水力発電だったりするんですね。もちろん稲を作るとか、草木が生えるなんていうのも、これも月給型ですね。今の太陽の光を使う。からもう一つは、昔の太陽の光を使う。これが石油、石炭、天然ガス。まあ、それからまあ、エネルギーではありませんが、鉄鉱石とかね。それから、セメントなんていうのもそういうものですね。だからまあ、もちろん、この地球はですね、まあ、地熱エネルギーってあるんですけども、まあ、地熱エネルギーはほぼ放射線の影響なんかで出てくるんですが、まあ多くは太陽のエネルギーを我々は使って、まあ、お天道様を拝んでですね、使うわけですね。それで今からそうですね、25年ほど前に、風力発電の話がどっと出てきたわけですよ。まあ、みんな風力発電で補助金を取ろうとかね、ビジネスにしようとかいう、そういうまあ邪悪な考え方なんで、で、僕はその時にちょっと本を書きましてね、風力発電っていうのは、太陽のエネルギーの使用だから、まずは自然に影響がありますと。これはまあ、前回言いましたね。第2番目は、風を利用している自然のことを考えなきゃいけないって。要するに、なんかあの時ね、変な話でね、風力発電は自然を壊さないって言ってるんですよ。逆だと。風力発電ほど自然を破壊するという意味で危険なものはないんですね。で、どうしかって言いますと、風っていうのがあるからこそ地面が乾いてるんですよ。これはまあ皆さんも洗濯でわかるでしょうし、人間も洗濯するとき風が吹かないとね、ちょっとややこしいんですよ。乾かないわけじゃないんですけども、なんか洗濯で乾かそうとすると、表面の空気が全く移動しないとね、もう、層ができちゃってですね、それでなかなか蒸発しないんですね。風がバッと吹けば、それでもう乾燥するんですね。まあ、人間の洗濯物を乾かすのも風なんですが、 自然界はこれフルに利用してるんですね。地面を乾かしてるのも、まあ、風なんです。それから、樹木はもっと厳しいんですね。我々はこう、皮膚の表面とかそういうとこからこう、水が蒸発して、それでこう、体を冷やしていくわけですね。我々熱器官って言いましてね、高い熱を低い熱に落として、その分だけ活動するっていうものなんですよ。植物も動物も全部ね。ところが植物はじっとしてますからね、自分が動けば、こう、皮膚っていうか葉っぱの、ね、風でも吹けば、葉っぱが寄せられますから、葉っぱからこう水が、水分が出るわけです。水分が出て、それが蒸発してくれないとね、樹木も代謝がうまくいかないんですね。熱が溜まって、まあ、熱中症になっちゃうわけですよ。樹木の熱中症。熱中症になるってことは結局どういうことかっていうと、樹木の数が減るわけですね。例えば、風が半分になったら、樹木は熱の除去が半分しかできませんから、だから数も半分になっちゃうというふうに考えていいと思いますね。これもちろんだから、鳥が飛ぶのも風ですし、それからタンポポの種が散ってですね、次の命を作るのも風なわけですね。ですから風っていうのはものすごく多く自然が利用してるわけです。鷹が例えば上昇気流でザーッと上がっていくのもこれ風ですね。それからまあ、少し激しくなったら被害が生じますけれども、台風が来ると。この前、沖縄のね、一番大きなサンゴ礁が、おととしは 92% が白化した。全部白化しちゃったなんつって、騒いでる知識のない人がいましたけども、去年は、今年ですね。今年は台風が沖縄に来たので、かき回せました、風でね。風でかき回したので、サンゴ礁が半分。回復しました。だから、サンゴ礁ってそういうもんでね、それ知らない人がいて、サンゴ礁ってじーっとしてると思うけど、そうじゃないんですね。ですから、台風でもちょっと来たらですね、サンゴ礁はすぐ生き返っちゃうんですよね。台風が今年みたいに少ないけども、沖縄にたまたま来たもんですから、いいんですね。それから、海がピチャピチャピチャピチャしてますね。あれによって、空気中の酸素と、水中の酸素のバランスを取ったり、それから CO2 のバランスを取ったりしますからね。だから、風がなくなると、もちろん海のはピターッとなっちゃってですね、まあ、おそらく魚は激減するっていうことになるでしょうね。まあ、その他に、まあ、風によって我々の自然というのは成り立ってるわけです。ところがもう一つこの問題はね、一般の人が考えるのが難しいのは、風から電気を取ったからって風が減らないじゃないかっていう、結構女の人でね、そういうふうに僕に疑問を言う人多いんですよ。まあ、厳しく言えば、中学校の時に眠ってたのとも言えるし、中学校の理科の先生が十分に説明してくれなかったかもしれませんが、エネルギーっていうのは必ずね、100のエネルギーが来て、50取ると50になっちゃうんですよ。まあこれはエネルギーの保存則って言ってもいい、そんな難しい言葉を使わなくてもですね。まあ物もみんなそうですよ。みかんが3つあって、まあ小学校の問題じゃないけど、みかんが3つあって、2つ友達にあげれば1つしか残らないって。それ物質にしろもエネルギーにしてもみんなそうなんですよ。繰り返し使うなんてことはできないんですね。それからもう一つ厄介なことは、発電するとのは熱が出ちゃうんですよ。必ずね。例えば現在の原子力発電でも火力発電でもみんなそうですけども、熱を出して、で、電気を取ろうと思うと、だいたい3分の2は熱になっちゃうんですよ。また熱のボロい熱になっちゃうんです。温度の低い。もう使えない熱になっちゃうんです。だから、まあ、例えば、火力発電所のとかね、原子力発電所の排水側の温度が高いのはそれなんですね。温水の被害と言いますけどね。まあ、そういうのが出てくる。ですから、例えば、100の風が吹いてきて、100の風って難しいですけど、まあ、エネルギーの高い風が吹いてきて、そこから20取りますとね、風力発電で20取りますと、30は熱になっちゃうんですよ。だから、風のエネルギーのたった5分の1しか電気にならないのに、風力発電の下手の風は半分になっちゃいますよね。これがまた具合悪いわけですよ。そこでまた熱が出ますから、温暖化しますからね。まあ大したことではないんですけど、風力発電所を作ればもちろん熱が出るんで温暖化するんですね。だからそういう本を書いてね、やっぱり自然のことを考えて計算でもしてくださいよと一回は。例えば陸上に風力発電所を作れば、その熱でどのくらい樹木が減るか。ね、これはまあ、いい加減な検査してダメですよ。 ちゃんと科学者が誠意を持って計算、科学的誠意を持って、なんか金になるとかね、環境省にこういうデータを出すといいとかね、昔早稲田大学そういたんですよ。なんかネクタイを取った方がいいっていうのにね、2000万円からもらってね、これで計算してね、で環境省のいいように報告したという、まあそういう馬脚を表したのがいますけどね。それで、それを計算しなきゃいけないんですよね。それから、それが動植物にどういう影響あるか。木が何本減るのか。それから、魚がね、どのくらい減るのか。洋上発電、風力発電なんか作ったら、魚がガサッと減ると思いますよ。だって、波が立たなくなる。その分だけ波立たなくなるわけですからね。今まで波力発電とかいろいろそういうのあったんですよ。なんかね、よく自然を知らない人はね、自然って無限のエネルギー持ってると思うんですよ。違うんです。現在の自然が、現在のエネルギーでやってるギリギリなんですよ。精一杯使ってるんです。動物も植物もね、節約家ですからね。人間みたいに無駄にしません。それから、人間はね、飛行機に乗りたいとか、車走らせたいとか、冷暖房に使いたいって言って、エネルギーのほとんどはそういうところで使うんですよ。風呂に入りたいとか。だけど、動植物は、電車も乗らないし、飛行機にも乗らないし、風呂にも入らないんですよ。ですから、自分が生きていく上にギリギリのエネルギーで生きてるんです。我々以外はね。我々以外は、非常に環境にいい生活をしてるんですよ。我々は、もう、贅沢ばっか言ってるんですけどね。ですから、風力発電、水力発電、太陽光発電、全部そうなんですけどね。それをやったら、どのくらい自然が破壊するかっていう、必ずやるときには計算しなきゃいけないんですね。ところがね、このアホ先生か、お金先生かわかんない。どっちかわかんないんですよ。今、例えばね、環境省が、政府がね、風力発電とか太陽光発電つったら、それに乗っかってれば研究費がこう、降りてきますから、降ってきますからね。だから、いい加減なこと言う先生がほとんどなんですね。まあ、科学者なんだから、ね、ちゃんと社会に貢献しなきゃいけないなんて思ってる人は、まあ今はね、100人に1人おられるかどうかぐらいになっちゃったんですよ。そして風力発電が始まったらね、やっぱり風力発電も公害が出てきたっていうから、あ、そうだろうな、やっと気がついたかと思ったらね、音がうるさいって言うんですよ。あと、低周波振動が起きて気持ちがあり、いや、それ人間じゃないですかと。人間が電気使おうと思って風力発電所を作ったら人間に被害が起こるのももちろんそうですよ。もちろんそうですけども、我々が美しい環境の日本を作るって言ったらね、やっぱり木々があって、鳥が飛んでて、花が咲いて、地面が乾いてっていうんじゃなくちゃいけないんですよ。その現状っていうのが現状の太陽光と水の流れと風の流れでできてるんですよ。だから当然風力発電を作るとね、その分だけダメになるんです。ただ、アメリカのようにですね、カリフォルニア州をね、まあ、カリフォルニア州の海から山の方に行きますとね、やっぱりちょっと過剰に風が吹いてるかなって感じがしますね。だいたい僕も、世界いろいろ行きますとね、日本は風があまりないですね。ですから、まあ、日本の中でもね、まあ、非常に風の強くて困ってるところなんかに風力発電を作るのはいいんですけども、洋上発電とかね、それから、なんか行きますと普通のところにこう、ダーッと風力発電所がついてて、で、まあそういう、こう、エネルギーの関係がわからない人は美しいって言うんですけど、僕はね、自然を破壊しているように見えます。汚く見えます。だからまあ、風力発電も、水力発電はもう痛い目に遭いましたね。まあ、アスワンダム、アスワンハイダムっていうナイル川の上流にダムを作りました。で、それで、歴史的なね、なんちゅうか、遺跡が沈没するって言って大騒ぎになりましたけど、それよりか、何が起こったかったら、ナイル川のエネルギーが減りましたからね。だから海の方からナイル川に塩水が上がってきて、農業が大打撃を受けましたね。つまり自然のバランスっていうのがどうなってるか。僕はやっちゃいけないですってんじゃないんですよ。少なくとも我々は科学というのを持ってんだから、科学でちゃんと自然が保護されるかどうか。で少なくとも石炭を焚いて火力発電所をやるのと、風力発電所をやるのと同じ電気を得るときに、日本の環境を守るためにはどっちがいいかということを科学者として良心を持って計算をしなきゃいけないし、それから日本の人はね、 やっぱり我々は太陽の光で動植物と一緒に、それから鉱物も全部そうですね。そういったものと一緒に生きてるんだという、それこそが環境というものの意識なんですよ。まあ、20世紀も別に20世紀環境を破壊してきたって言うけど、今20世紀と同じことやってるんですよ。電気が取れるからいいじゃないかと。ね。そしたらやったら、50年ぐらい経ったら、わーっとこう、環境を破壊するじゃないですか。それで見直したら、いや、どうも石炭耐えたからだとか、なんか言ってますけどね。だから、同じことを繰り返してるわけです。なんで今までやったことに、どこに我々の考えの欠点があったか考えなきゃいけないんですよね。子供じゃないんですから。そう思いましてね。まあ私なんか、まあ科学者ですから、それは私の社会的責任ですから、何にも不満はありませんよ。ただ、水力発電も風力発電も太陽光発電もですね、そういうこの科学の現実をちゃんと説明するとね、僕はどういう人生を送ってきてる、袋叩きに遭うんですよ。ひどいんですよ。お前は風力発電やったからっつって、自然が破壊するってデタラメ言うな、という人は全然エネルギーのこととか知らない人がね、なんか言うんです。NHK がまたね、変な人が多いんですよ、日本には。いや、それが僕の言ってることが科学的には正しいと思うんですけども、あなたが正しいと思うのは、どうしてあなたの方が正しいと思ってるんですか？ NHK が言ってるって言うんですよ。NHK は別に正しさを証明するとこじゃありませんよ。あれはみんなからお金もらってね、ただ自分たちが高級取ってるだけのところだから。だから、全然、正しいか正しくないかの基準にはなりませんね。まあそういうことで、2回目は、美しい環境の日本を作ろう。風力発電は、まずは計算してくれと。まずは真面目に計算してくれと。日本の自然は壊したくない。そういうことですね。環境を大切な人、僕に力を貸してください。